と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
はい、皆さんこんにちは。京都府建築士会ラジオ部会の東島和恵です。本日は、レジリエントという言葉について少しお話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
京都人町出会いもん。
はい、改めまして、京都府建築士会東島です。本日のゲストはですね、京都市の前、副市長でいらっしゃいまして、現在はレジリエントシティ京都市統括官藤田博之さんにお越しいただいております。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、先ほどもちょっと私触れさせていただいたんですけれども、はい、レジリエントシティっていうような言葉を、はい、改めてお聞きしまして、資料とかもいただいてたんですけれども、ちょっと皆さんにも、はい、分かるように説明していただいていいですか。はい、
この番組をお聞きの皆様もレジリエントシティあるいはその元になっているレジリエンスという言葉についてはほとんど耳慣れないんじゃないかなと思うんですけれども、はい、直接の意味から言うとですね、はい、物が元通りに戻る力、うん、回復する力とか、はい、復元する力とか、日本語で言うと強靭さとかしなやかな、まあ、強さ、はい、こういう意味がレジリエンス、うん、レジリエントという言葉なんですね。
はい、
でそれを、社会の在り方、はい、あるいは都市のあるべき姿というものにも当てはめて、はい、置き換えて、世界のネットワークを作っていこうと、レジリエントな街、はい、レジリエントシティの、世界のネットワークを作ろうということで、うん、アメリカのロックフェラー財団が世界に呼びかけて、はい、世界100都市がそこに選ばれたというのがこのレジリエントシティという、まあ、きっかけになっています。
はい、しなやかなという言葉があったかと思うんですけど、京都で私もずっと京都に住ましてもらってまして、はいはい、京都って本当しなやかなっていうイメージがあるなと思うんですけど、はいはい、まあ、それだけではなくて、強さというところですね。
そうです、はい、まあ、強さというとどうしてもこうハード面みたいなものに、うん、に感じられるところがあると思うんですけど、はい、もう少し平たい言い方すると、まあ、20年後も50年後も、うん、京都が今おっしゃったような京都らしさを保っている、はい、京都であり続けるために、うん、今何をしておかなければならないのか、
はい、
今どんな状況になっているのかということを、うん、市民の方みんなで考えて取り組んでいきましょうと、
はい、
というのが、まあ、このレジリエントシティ、レジリエンスということを考える時の合言葉になってくるというふうに思うんですね。
はい、でちょっとその言葉だけを耳にすると、はい、なんか難しいことなんかなと思ってしまったりするんですけど、今ちらっと言葉にもありました、その合言葉にするっていうところで、はいはい、何かもっと市民の方が身近に感じられたりとかいうようなことになってくるんですかね。
はい、確かに言葉はちょっとまだ日本語っていうか日本では馴染みがないんですけど、うん、
はい、
実はもともと使われ出したのは東日本震災の後ぐらいでしてですね、はい、やはり日本がこれあれほどの、まあ、厳しい災害にあったのに、うん、人々が、パニックも暴動も起こらずに、はい、整然と社会生活を営みながら復興に向かって努力している姿というものが、うん、海外の方から大変驚きを持って見られたようでして、はい、その状況も含めてレジリエントという言葉が、うん、出てきたようです。
はい、
なので、日本人には言葉が馴染みがないけれども、うん、国際会議とかですね、はい、あるいは専門的な領域の中ではレジリエンスという言葉が、うん、もうかなり普及してきているのじゃないかなというふうに思います。日本でもだんだん使われるようになってくる言葉じゃないかなと思いますが、うん、まず市民の皆様には、
はい、
やはりそんなほど自分たちの生活とほど遠い理念じゃなくて、うん、身近な関わりがある言葉なんだということをですね、
はい、
知っていただける努力を今、まあ、してる最中ですし、
はい、
続けていきたいと思っています。
なんかその、特別なことではなくて、はい、まあ、普段の
そうですね、
実は私らがしているようなことがそれにつながっているとかいうことなんですかね。
はい、一言で言えばこうずっと持続していくということは、うん、何よりも滅びてしまったり消滅することなく続くということ自体がレジリエンスの一つの要素になっていくわけですけれども、うん、京都がやはり1000年以上にわたって都市としての機能を失わずにまた都として続いてきた、はい、これは外国の方と喋ってると、うん、もうまさにレジリエントシティのシンボル象徴そのものだなというふうに評価をされるんですね、うん、はい、ただその状況が今私たちが漫然と見過ごしている状況の中で、うん、
はい、
本当に20年後も50年後も続けていけるのかどうか、
うん、
ここはやはり今とても私たちが危機のもしかしたら危機の真っ只中にいるということも、
はい、
ある意味では考えていく必要があるんじゃないかなと思っています。
まあ、なんかその危機なんかどうなんかにも気づいてないことがあったりとかということですかね。そうです
、まあ、レジリエンスというと少し、うん、状況詳しい方は、
はい、
災害に関わることですね、うん、とかね、今もともと東日本震災で使われたという言葉を言いましたけど、はい、うん、災害対策地震対策などでレジリエンスということをよく言うんですけど、
はい、
実はその私たちの日々の、
はい、
その1000年以上続いてきたこの町の知恵とかですね、
うん、
都市の在り方というようなものがレジリエンスという概念にすごく、密着しているということを、まあ、気づいていただきたいなと思うんですね、
は
い、
それは私たちのその毎日の暮らしの中にもある、は
い、あると思います。
ということで、
まあ、例えばですね、
はい、
まあ、今年京都は6月の大阪の北部の震源地の地震、うん、あるいは、はい、7月の大雨、8月の台風21号、うん、大変いろいろな経験をしたわけですけど、
はい、
実はその、まあ、幸い本当京都では人的な被害、うん、深刻な人的な被害が出なかったので良かったんですけれども、はい、あの時にのことを少し、まあ、思い出していただくとですね、
はい、
普段私たちが、地域の中で営んでる、まあ、助け合いとか、
はい、
支え合いとか、あるいは、運動会のような事業とか、
はい、
ゴミの収集でみんなが協力するとか、はい、そうしたその当たり前に私たちが行っている行為が、
はい、
実は災害とかいざという時にも、うん、とても大事なんだということがですね、
うん、
はい、本当はレジリエント難しい言葉のを使うまでもなく、
うん、
私たちの根底に、はい、あるんじゃないかなと、うん、こんな気がしています。例えば、
はい、
もう少し言うと、まあ、秋ちょうど今区民運動会がですね、
はい、
大体終わって皆さんいい汗をかかれたと思うんですけど、はい、区民運動会というのは、町内ごとにチームを作って、
うん、
綱引きしたり玉入れしたりリレーをしたりされるわけですね、
はい、うん、
でその時には、お宅同じ町内だったんですねとか、あの人足が速いなとか、
はい、
いろんな情報も共有できるし、一緒に協力し合ったという経験ができるわけです、
はい、
でおそらくその人たちがいざ、何か大きな災害が起こって避難所に逃げ込んだという時に、あ、区民運動会の時にご一緒でしたねとか、
はい、
あの方は力が強いし、うん、頑張ってもらえるとか、うんうん、あの方ちょっとハンディがあるということも皆、はい、こう知り合っている状態でそこに集まるのと、うん、お宅どこの誰ですかと言って集まるのと、これスタートからして随分違うんじゃないかなと思います。
違います
ね。はい、
うん、
実はそういう京都の、私たちが何気なくやってる普段の営みが、
うん、
いざという時にも強い、
うん、
まさにそれがそのしなやかな強さなんじゃないかなというふうに思いますね。
なるほど。やっぱりそうやって普段から知ってると、はい、安心してその限られた空間の中でも一緒に
時間をそうだと思いますね、
はい、過ごせますしね。
それがその、はい、ややもすると私たち、うん、これは過去の先人の努力の中で今の日本の豊かな、
はい、
便利な暮らしができてきたわけですけども、うん、なくしてはいけないものも一緒に、
はい、
もういらないと思って、 お隣近所のお付き合いとかね、うん、そういう地域のコミュニティとかをないがしろにしてしまう風潮がやっぱり今出てきてしまってるので、う
ん、
そのあたりというのはあの京都もしっかり気をつけておかないとダメだと思うんです、うん、例えば今の私区民運動会の例出しましたけど、はい、あの京都の方は当たり前に、うん、ああまた今年も秋運動会減ってるなとこうなるんですが、はい、よその都市大都市の方にですね、うん、区民運動会がとか、
はい、
体育振興会がとか言っても皆さん意味わからないです。ほとんどやられてないですか。
そうなんですね、
これほど当たり前のように、
はい、
全ての小学校単位で大人の運動会やってるっていう大都市は、
はい、
もう京都にしかないんですよね。
そうですか。
ほとんど京都にしかないんです。
もう京都しか知らないので。
そうなんです。
当たり前やと思ってます。
そうなんです。そうなんです、はい、ですからそれが ありがたさが分からずに、はい、もうそんなにいいんじゃないかなとなっちゃうとダメだし、
ね、はい、
現実にでもじゃあ担ってくださってる方が、うん、やはり高齢化してるとか、はい、参加者がちょっと減ってきてるんじゃないかなとかいう気配をね、
はい、
危機を感じてる方は少なくないんじゃないかなと思います、
う
ん、
そうですね。
でそれは実はいざという時の防災減災ですね、
うん、
災害への備えにもそこに本当につながっているところがあるんじゃないかなという意味で、まあ、大げさに言うと危機感を持って、
はい、
私たちが今もしかしたら危機の真っ只中にも足を踏み入れてるのかもしれないという思いを持つ必要があるんじゃないかなと思っています、
は
い、
うん、そうですね。備えておいて、
はい、
無駄なことって何もないです
からね。だと思いますね、
はい、
うん、まさに備えてることしかできない、
はい、
ということだし、うん、誰かがやってくれるだろうとかいうことでは済まされない災害がやはり間近に迫っているという、はい、危機感は共有しておく必要があると思います。
そうですね、
はい、
前半ね、今少しレジリエントっていう言葉を、
はい、
含めまして少しお話しいただいたんですけれども、またちょっと後半にも、
はい
はい、続けてお願いしたいと思います。
お願いします、はい、
京都ひとまち出会いもん。
はい、後半はですね、前半に引き続き、京都市の、レジリエントシティ京都市統括官藤田博之さんにお話をお伺いします、
はい、
よろしくお願いいたします。はい、前半でね、言葉 の意味ですとか、
はい、
まあ、こんなことなんだよっていう話をお聞きもしてたんですけれども、改めて本当に私たちの生活の中にあることなんだなと、特別じゃないんやなということが、
はい、
私もとてもよく分かったんですけれども、
はい、
京都市の方でね、主な柱、
はい、
レジリエンス戦略の主な柱として、6つ出されてまして、
はい、
人が育つ町、支え合い、助け合う町、豊かに暮らせる町、快適に住める町、環境に優しい町、災害に強い町とあるんですけれども、はい、本当に特別なことじゃないんやなと改めて本当に思ってお聞きしてたんですけど、
京都市はいろんな、はい、計画とかですね、うん、基本計画やそれぞれの分野ごとの、
はい、
構想計画をすでに作ってますので、
はい、
何か目新しい、ある意味で目新しい、うん、その新しいことをですね打ち出すということよりも、はい、
うん、
今まですでにできていることがいかにこう相互に関わり合ってるのか、
はい、
つながり合って相乗効果をもっともっともたらしていけるのか、
うん、
というようなことを、気づいていくというのがこの戦略の大きな柱になってくると思うんですね、うん、
はい、
ですから今言っていただいた、まあ、項目一応6つというふうに挙げてますけれども、はい、先ほどまあ運動会と災害ということを言いましたけど、うん、
はい、
例えば地域コミュニティの問題と環境の問題が、うん、
はい、
やはり地域でみんなが私たちの町だという当事者意識を持っていれば、環境に優しい町、
はい、
あるいはゴミやエネルギーのこともみんなで考え合える町になるだろうし、うん、じゃあそういうことをお互いがそういうライフスタイルを打ち立てていけるために、
はい、
文化や伝統や、うん、そうしたものを、例えば地蔵盆が京都には通じつつにありますけども、うん、はい、そうしたお地蔵さんを大事にするような文化というようなものが、
うん、
実はもったいない環境につながっていくとか、うん、そしてそこで子どもを育てていく、次の世代を育てる人が育つ町ということにもつながる、うん、で結果としていざという時には、災害にも 強い町になる、はい、こんな風なことになると思うんですね。でそこでは空き家が増えてきたらどうしようということも決して一言じゃなくて、はい、うん、みんなが自分たちの町の問題として一緒に考えていこう、うん、そしたらその空き家になった家に、空き家になりそうな家に一人暮らしのお年寄りがおられた、はい、じゃあその方をどうフォローしていこうか、うん、ということが普段から考えていれば、避難所が開設された時に、じゃああのお年寄りは誰がどうやって連れていくんかと、うんうん、これ全部つながっていくわけです。そうですね。はい。で、そうしたことを、うん、気づいて、それもしかも今申し上げたことを、じゃあ京都市が行政が区役所がやったらええやんと言ってしまうと終わってしまうので、はい、じゃあ市民の方お一人お一人が、あるいは、うん、地域の事業所や大学や、うん、はい、そういうそれぞれの団体がどんな役割分担をしながら協力しながらやっていけるのか、うん、総ぐるみで考えていき行動していきましょうと、はい、そこまでいけばレジリエンスということがかなり実現した社会になってくるんじゃないかなと思いますね。
はい、一番最初におっしゃったそのまさに合言葉やなと思ってまして、はいはい、で本当に関係ないこれとこれはまた別のもんではなくって、もう全部がつながってくるような、はい、思いの中にあるんですよね。
はい、
はい、
でその時に、ね、一つ私たちが忘れてはいけないのは、うん、まあ、京都はかなりそういうことを今までもできてきている都市だと思うんですが、うん、残念ながらというか私たちの目の前の現実としては人口が減っていってる、子どもの数、うん、少子高齢化といわれる少子化ですね、はい、そうした状況が起こっているという中で、
はい、
今までと同じことを繰り返していたのでは、うん、地域の担い手の方が高齢化して、うん、あと後継者がいないとか、
はい、
参加者が減っていくというようなことにもなりかねないので、はい、今までのやり方をどう工夫して、
うん、
まあ、変えていくかという工夫はし続けなければならないし、
そうですね、
そこにさらに私たちが予想もしない南海トラフ地震とか、
うん、
いろんな災害とかですね、はい、そうしたことが降りかかってくるかもしれない、その泣き面に蜂みたいな状況になった時にでも、うん、京都が京都であり続けるために、うん、何ができるのかと、そういう、まあ、悪い方にも想像力、クリエイ、うん、イマジネーションを働かせながらね、はい、今までになかった新しい今度クリエイティブな創造性を発揮していく、うん、まあ、そんなことも全部ひっくるめてやっていくというのがレジリエンスの壮大な大きな構想に、
はい、
構造になるんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、
本当になんかその20年後50年後を思うと、今の暮らし私だけが良かったらいいのとかじゃなくて、はい、もう本当に次に
そうなんです、
つなげないといけないですし、です
今まさに、はい、東島さんおっしゃっていただいたその言葉をですね、うん、私あちこちで講演とかする時の締めくくりでね、
はい、
レジリエンスの反対側にある、うん、落ち込んではいけない落とし穴というのが、はい、自分さえ良ければとか、はい、今さえ良ければという、うん、その思い込み、
はい、
これはやっぱりレジリエンスと一番反対側にある、うん、ことじゃないですかという呼びかけをさせてもらってるんです。
う
ん、
そうですね、
はい、
で本当に今さえ良ければが続くと、その50年後に今と同じ京都があるかっていうと、
まさにそういうこと
ですね、きっとそういうことじゃないですよね、
だと思いますね、
はい、本当に自分の生活を思い、
そうなんです、
起こしても
そうなんです、
このままではいけないなと改めて、
そうなんです ね、 もちろん自分だけでできることじゃないし、はい、誰かが犠牲になってるだけでもダメなので、うん、本当に市民ぐるみで行政も社会全体で、
はい、うん、
取り組んでいく、まあ、その時の合言葉が ね、
ね、
レジリエンスということになっていけばいいなと、はい、
うん、
まあ、希望はしてるんですけどね。
そうですね、
はい、
で本当にね、今はまだ皆さん聞き慣れない言葉の一つになってるのかもしれないですけど、はい、これがやっぱりその続いていくっていう意味では、何年か先にはみんなが共通して、
そうですね、とりあえずはね、はい、レジリエンスという言葉を覚えていただく必要もないし、うん、知っていただく必要もないのかもしれないけど、うん、理念というか、
はい、
そういう、その内容をね、うん、みんなが共有する時に何か合言葉がいると思うので、
う
ん、
そうですね、
それはしなやかさでもいいし、うん、京都らしさでもいいし、
うん、
いいんですけども、まあ、レジリエンスという言葉はせっかくあるし、うん、 幸いにしてこう世界に通用する言葉なんですね、はい、うん、でその意味では京都がレジリエントシティだ、はい、レジリエンスを大切にしている都市だということを世界に発信すれば、うん、世界的な評価として、うん、留学生の派遣先としても、はい、あるいはその、ビジネスのパートナーとしても、うん、あるいはその観光地としても京都安心できる街だという評価につながっていくので、うん、上手に使ってもらえれば、うん、非常に有意義な有効な言葉になると思います ね、 そうですね、
はい、本当に皆さんの思いの中でいや その思いは実はレジリエンスなんだよみたいなところでね、
はい、そういう気づきの場を増やしていきたいですね、
いきたいなというところですよね、はいはい、で本当に当事者っていう言葉も、改めて思うと自分が、自覚を持ってとか、責任を持ってっていうようなことで、はい、ある言葉であって、それも全部それぞれの方が、
はい、
その自覚を持っていただくとということですよね。そういうことになると思います
ね。はい。はい、
ね、で、やっぱり少しおっしゃってた中で気になったのも防災ではなくて減災と、はい、いう言葉も、
防災という言葉は私も使うときありますけども、はい、うん、最後大事なことは人間が、うん、その自然を決して支配してるんじゃなくて、はい、うん、災害は必ず起こるわけなので、災害が起こったときにどう人的な被害をいかに減らしていくのか、うん、物理的な被害を決定的なダメージを受けないために普段から何をしておくのか、
うん、
そのためにはもちろんハード面の、対策をきちっと講じておくことも必要でしょうけれども、やはり人と人が助け合える関係を作っておく、ということも大事だと思います。 そしてもう一つついでに言うと、
はい、
レジリエンスとよく似た言葉で持続可能性という言葉がありますけれども、はい、その持続可能性すごく大事な理念なんですけども、はい、何を持続するのか、
うん、
今までと私たちが同じような使い捨て の、うん、お金さえ儲かればいいという生活を持続する、うん、極端に言えばですね、はい、そういう持続なのか、
うん、
社会の幸福感とか人々の喜びの数が増えるような持続性なのか、
うん、
ということについてもですね、誰が押し付けることじゃなくて、みんなで、何が誰にとってのどういう持続性というものが大事なのかということを考えていけばレジリエンスともつながっていく話じゃないかなと思います。
そうですね、
はい、
本当にまだまだお話ししていただくと長くいろんな話聞きたいんですけれども、はい、はい、今日は、レジリエンスっていう言葉と本当は全部つながってるんやでっていうようなところで、
はい、
皆さんに知っていただけたらなというふうに思っております。はい、どうも今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。よろしくお願いします。
はい、本日はですね、レジリエントシティ京都市統括官の内田さんにお話をお伺いいたしました。レジリエンスって本当に聞き慣れない言葉やったんですけれども、お話伺えば伺うほど、いやもう全部つながってるやんと改めて私自身とても考えてしまうようなこともたくさんありました。減災ということも普段の生活につながってるんやなというふうに思って、お聞きしました。内田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。Thank you.